こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。さて、ポッドキャストとかでね、スポティファイで聞いてくれている人には申し訳ないのですが、今日は、全般的にラジオトークのお話をしていきますので、興味がなければ他のを聞いていただければいいんじゃないかなと思います。いっぱいね、つぶやきのところにもマッコテリーとかをねいろいろ紹介してますので、そちらの方をぜひ聞いてください。最近ラジオトークが大きく変わろうとしている、新機能の予告が発表になりました。メンバーシップ制度というものらしいんですけども、配信者とリスナーがより密につながれるコミュニティ機能らしく、リスナーは応援したい番組のメンバーになることで様々な特典を得ることができるそうなんですよね。いわゆるオンラインサロンとか、クローズドコミュニティというとこでしょうかね。新機能ってね、ラジオトークにとっては新機能なんですけども、他の音声配信プラットフォームではすでにね似たような機能があったりしますんで、別に真新しい機能では全然ないです。こんなものは、各社横並び、逆に、どこに行っても大体似たような機能はあったりとかするので、各社に、横並びでここにある機能は大体ここにもあるみたいな感じだと思ってもらえればいいので、これも別に、ラジオトークだけの機能っていうふうには思わないでもらいたいなと思いますと。で、メンバーシップの、入る方法ね、こちらは応援したい番組に一定のコイン数を、ギフトで送ることによって、その番組のメンバーシップ会員になることができるそうなんですね。具体的にいくらとかっていうのは、まだ説明書きに書いてなかったので、もしかしたら設定がいるのかもしれないというところで、その人と、それぞれでね、あるのかもしれないんですけども、とはいえ、公式ブログには、メンバーになるための追加費用、入会費用、月額費用などは一切かかりませんって書いてあるけど、これ、一定コイン分のギフトを送るっていうのだったら、完全に追加費用だけね。違うっけって思っちゃうんだけど、説明書きなんか変だなと思いながら読んでましたが、特典の内容ですね、メンバーだけが選べるメンバー専用ライブギフトを送ることができますと。で、もう一つは自分の称号が番組内で表示がされるようになりますと。で、今後もメンバーシップ限定のつぶやき機能やメンバー限定ライブ、収録トーク配信機能なども実装予定ということなんで、本当、完全にオンラインサロンですよね。こうなってくると。今回ざっと見る限りなんですけども、この、新機能ね、賛否どれぐらいの割合かなと思ってざっくりツイッターを見ていったんですけども、なんとなくだけど4割、が賛成、6割否定みたいな感じだったかな。実際これをねテーマに話している人の話というのも聞かせてもらったんですけども、いくつかね聞いたんだけど、引っかかるのは自分の称号が番組内で表示されるようになりますというところが結構みんな引っかかってるようで、多くの配信者さんにとってこうリスナーさんをね格付けするっていうのがちょっと引っかかるんだろうなって個人的に見てました。で、これに関しては違和感は正直あります。あるんだけど、こんな機能を使う人は多分、この機能を使える人っていうのは、もうよほど人気トーカーさん、よほど配信者さんとしてね、人気な方だろうし、そもそも僕にはあんま関係ないなと思ってたら、どうでもよくなったっていう結論なんだけど。で、じゃあこれ作って得する人って誰なんだろうって思ったんだけど、今言った通りで、やっぱり人気の方ですよね。大手さん、今のラジオトークだったら、インフルエンサーさんもいらっしゃるし、有名人の方だよね。マンサイさんとか、マギーさんとかがいらっしゃるシスカンパニーなんかそうですけども、こういった機能があると、オンラインのファンミーティング的なこともやれるよね。いっぱいいっぱい課金してくれる、いわゆる太客ね、持ってる、有名人の人を呼び込むとかっていうところで言えば、ビジネス的に見たらいい機能なんだろうなと。もうこれはあくまで、いい機能つってもビジネスモデルの、ラジオトークにとってのビジネスモデルの観点から言うと、いい機能って話なんだけどね。だから、もちろんこれがね、確実にラジオトーク側の狙いとかっていうわけではなくて、あくまで俺がこう営業だったらこう売るなとか、いうので、有名人をいっぱい呼んでくるとかっていうのを一つの道具に使うなっていうのは思いながら見てましたね。 僕自身はですね、今のラジオトークというものを、まあ、どういうふうに見ているかというと、一番最初のね、頃にあった誰でも簡単にラジオができるとかっていう、時代はもうとっくに過ぎちゃっていて、完全な音声配信プラットフォーム、として次の、まあ、ビジネスフェーズに入っているなという印象です。なので、もはやもう普及っていうよりも、拡大をしながら、まあもちろん普及も狙いつつしていくタイミングなんだろうなと思ってますと。まあ簡単に言えば人が多いだけでは当然ながら、もう人が多いというのも大前提なんだけど、人が多いだけではそのビジネスっていうのは成り立たない。あくまでボランティアで終わっちゃうんで、ちゃんと儲かる仕組みっていうのを作っていかなきゃいけないっていうフェーズになっているだろうと。もう完全にボランティアみたいなことはもうおしまいって、これから先はきっちり、まあ、ビジネスにもなるお金にもなる機能をつけていく必要っていうのが当然あるんだよね。まあ、その中でライブが重視になっていたり、もうトークはね、もう二の次みたいな感じですよ、最近は。トークよりもライブイベント、金をやたら使わせる、リスナーさんにやたら使わせるイベント中心、今回みたいな、まあ何ですか、メンバーシップ制度みたいなのになってくるっていうのは、まあまあある意味妥当な、ビジネスの流れかなっていうふうには見てますと。ね。もう本当飯食えないんだよね、ボランティアでは。だから無料モデルでは本当お金にならないんで、これはもう仕方がないんだよね。ただこういう機能を載せると、まあ、必ずと言っていいほど当然ハレーションは生まれます。で、それってなんでみんな怒っちゃうのかなとかっていうふうに考えてると、結局みんなラジオトークが好きなんだよね。ラジオトークが好きだからこそ、自分の思うような理想のラジオトークの形であってほしいって願うのが多分、まあ、普通なんだろうね。きっと。俺からすればこのラジオトークっていうのは本当に悪魔でただのツールでしかないと思ってるから、正直どんな機能が乗っかろうが、まあ大して何も思わないんですよ。まあね、とそんな言いながらたまに日本放送とか MBS 絡みの公募の時とかにね、ツイッターとかで、公募公募って言いながらライブのスコアが何本以上じゃないと対象じゃないとかって、公募じゃないやんけとかって言って、なんかねラジオ特のお偉いさんがショック受けるみたいなことはあったりとかするんだけども、まあでも大体のことっていうのは、まあね、もう受けないと株主さんに怒られちゃうわなという見方になっちゃいます。常々思うんだけど、ツールを使うとき、今ラジオトークもあくまで僕はツールだと思ってるんで、ツールを使うときっていうのはあくまで使う側じゃないといけないんだよね。で、使われる側に回ってしまうと、なんか、その理想論とキャップが生まれていって、どんどんどんどんこうなんかそこに対してストレスを感じちゃったりとかするから、まあその、なんだろうな、俺はもう使われる側には回りたくないっていう自分の中のルールがあるからこそ、まあ、こういうふうに客観的に常に見れるっていうふうに感じています。で、まあそもそもね、ラジオトークを使って有名になりたいとかって思ってる人たちもいらっしゃるんでしょうし、そういう人たちとかって、まあ機材買ったりとかして、よりね、いい配信をとかってしてるわけじゃない？でもね、こう配信者が道具に頼り出したら、その段階ですでに当初のこう誰でも簡単にみたいな、こうラジオトークの当初の理念からするとすでにそれ始めてるわけよ。だってもうね、ボタン一発押せばっていうのがどこでも誰でもみたいなとこだったのに、機材がね必要だよってなってくると、どこでも誰でもではないわけじゃない。だからユーザー側もその理想から自分からかけ離れていくっていうのは往々にしてあるんですよ。ね、だからまあね、配信者の要望は通してるんだから、運営の要望も通させてよっていうのって、まあごく普通なのかななんていうふうには僕は思ったりとかしてますね。まあなんでこういろいろ思うことはあるんだろうけど、まあいちいちね、こう目くじらを立てんと、どういう意図があってこういうのを作ったのかなとかも考えた上で、まあ、もう少しみんな冷静になって考えてほしいかななんていうふうには思ってたりしますね。別にね、新機能がついたからつって、使う使わないは自由だと思うんで、必ずしも全員が全員につく機能だとは思ってないし、まあつく権利がたとえ来たとして、それをじゃあ行使するかって言ったら、自分はリスナーにお金使わせたくないタイプだから、別に、僕は使いませんよ、私は使いませんよっていうのは全然ありだと思うんで、まあ自分なりのスタンスでちゃんと道具を使っていくっていうふうに回ればいいんじゃないかなというふうには、個人的には思っていたりします。はい。まあ今回のことに関しては、まあそれぐらいかな、思うのは。まあね、コミュニティガイドラインも最近できたりとかして、いろいろこう変革期であるのはもう間違いないので、 まあ、いちいちね、ちょっとびっくりしたりだとか、しないで、まあ、冷静にね、考えていただいて、コミュニティガイドラインなんかもさ、まあ、サービスとしてどんどんどんどん大きくなっているからこそ、もう早めに立てとかないと、なんかやっぱり、トーカーだったり、リスナーさんが問題行動を起こしてしまった時に、関係各所、もしくは、まあ、管理省庁とかから、ね、何かしら言われた時にさ、いや、自分たちはこうして、ちゃんとルールを作った上でそれを守ってくださいねって言ってやってるわけですよっていう、まあ、なんだろうな、まあ、免罪符、パーミッションっていう言い方をね、するんだけど、パーミッションを切っておくことで、こう、免罪符的に自分たちの、こう、運営責任を免れるっていうことにもなるので、まあ、僕は早めにコミュニティガイドラインも作った方がいいっていうのは、前々から言っていたし、まあ、このタイミングで出てきたっていうのもすごく納得、むしろ遅いぐらいだなとかっていうふうに個人的には見ていました。はい。まあ、なんか言い忘れあったかな。あ、そうそう。で、最後もし言い忘れがあるとするんであれば、機材があるからって言って、やたらエコーとか使っちゃうトーカーさん、配信者さんのトークほど全く面白くなくなるから、心当たりのある配信者さんはマジで気をつけた方がいいと思います。はい。今日のところはこんなくらいです。